な、中村ですから。
なんなんだよ。そうだけどな。
そうだけどね。
おいしい。
まあな。
ああ、
やだよ。
耳なければ大丈夫。モジカルフリースペース。
ここからはモジカルフリースペースのお時間です。お送りするのは編集長の野地と、
ライター中村。
二人でお送りします。フリースペースのお時間は、小田原人社工房の広告制作スタッフの私、編集長の野地と、所属ライターの中村くんの二人で、くだらないお話をするお時間でございます。
くだらなくないけどな。
いや、前からね、ちょっと言っておりましたけど、私のお尻ですね。はい、ちょっと痔瘻というものになってしまって、まあ、手術をして、でまあこれで2ヶ月半ぐらいですか。
ああ、もうそんな経つか。
はい、かかりまして、まあ、全治3週間って言われてまして、3ヶ月って言われてまして
3ヶ月か、
はい、まだちょっと完治ではないんですけども、もうほぼだいぶ良くなりまして、うん、で前は辛いものを食べたりとか、まあ、お酒をちょっと過度に飲むとね、
うん、
それちょっと痛くなっちゃったりとか、
あ、怖いね、
するんで、まあ、いろいろ食事も制限しながら、飲み会とかも行かずに、うん、まあ、やってたんです。
はいはいはい。
で、まあ、2ヶ月ほどしまして、あ、うん、この前、まあ、だいぶ良くなって、
うん、
まあ、辛いもの食べたりお酒ももういいなと、
うん、
いうことになって、で、まあ、入院してる時にね、何人かさ、お仕事の関係の人とかから、こう良くなったら飲み行きましょうみたいな、
あ、そういうメッセージも来てたんだ。
そう、うん、もらってたし、その新型コロナ禍で何年も会ってない人とかもいるから、
あ、中にはね、
まあ、久々にじゃあ会いましょうかみたいな、
うん、
で仕事の時使ってたね、メッセージ のグループが残ってるから、
うん、
まあ、そこでね、大丈夫ですかとか、風の噂で聞き、なんで目バキバキになったの急に。
いやなってない。
すごいバキバキになってた今。チキンを食べるビッグヒデみたいな顔になってた。
ちょっとよくわかんない。あ、そう。
まあ、それでね、バキバキのね、中村君をちょっと置いといて、うん、バギローの、バギモラ置いといて。
それ言いたくてしょうがないじゃん。
それでまあ、行ったんですよ。
うん、
で、まあ、4人。
はいはい。
まあ、私入れて5人。
はい。
なんですけど、はい、まあ、非常にこう、高学歴の方々で、
うん、
ちょっとあんまり言えない、さっきね、中村さんには少し言いましたけど、まあ、非常にこう高学歴の方々集まるところのね、人たち。
うん、あ、そうか、そう、みんな同じ職場か。
そうです、そうです、皆さんそうなんですよ。で、私だけがもう外部の人間で、うん、私だけが本当に学歴が低い、
うん、
エフラン大のね、あれですから、
偏
差値が全然違うと。
なるほどね。
ね、いう5人でまあちょっと行って、まあ、恵比寿の個室居酒屋なんてところにさ、お呼ばれして、
うんうん、
で今日はもう会期祝いですからみたいな、
あ、
乾杯みたいな感じなんですけど、最近高学歴の方とご飯食べたりした？
いや、しないよ。
してない？
うん、
高学歴の方々ってやっぱ頭いいんだよ。
いや、そりゃそうでしょうよ。
もうやっぱこう政治の話とかにもなったりするんです、ちょっとやっぱ、うん、もうさすがに大体、まあ、ちょっと俺より下なのかな、皆さんの方が多分
な年齢、
うん、聞いたことないんだけど、
あ、そうなんだ、
まあ、大体同い年ぐらいだと思うんだけど、まあ、ちょっと下なのかな多分、うん、話題的に、
うん、
なんですけど、まあ、皆さんやっぱでこの30代前半ぐらいになると、まあ、私は30代後半ですけど、
ああ、まあちょっとね上ですけど、
30代前半にねの4人におごってもらう30代後半という、
まあまあね、いいんじゃないですか、その時、
まあ、やっぱり政治の話とかになっても、はい、出てくる単語が違うと、
ああ、違う、
マルクス経済学ではみたいな、
いや嘘だよ、
本当に出るんですよ、そういう話が出てきたりとか、新自由主義の中ではみたいな、いうので、私もまあ
うん、
ちょっとはついていけるんですけど、コアな話でも全然分かんないんで、も途中から、うん、なるほどみたいな、
うん、
でもう途中から中村さんがねよく言う、飲み会ではバカになった方が勝ちだと、ね、よく
言ったかもしれない、
言っていらっしゃいますけども、先にバカになった方が勝ちなんですからね、もう先にねもう飲んじゃってね、もうバカになった方がね、もう人間なんて勝ちなんですから、飲み会ではって。いうのを思い出しまして、うん、もう酒の勢いも私も早くして途中からピッチを、
あ、なるほどね、
でなんかね、私に誘われたのか、やっぱ皆さんもね結構ピッチが早くなって、
うん、
でなんか瓶なんて入れちゃいましょうかみたいな話にもなって、こう大きい瓶を入れたりね、で、まあ、だいぶ酔っ払ったの、
うん、
で前々からそうなんですけど、この人たち結構すごいスケベなんだよ、
あ、
やっぱ頭いい人ってスケベなんだよね、
ま それ関係あるか分かんないけどな。
やっぱすごいんだよね、なんかその、うん、そのスケベなことを考えてるだけじゃなくて、うん、本当実践してるんだよね。
実践
で、まあ、いくつかの話はちょっと公序良俗に反するかもしれないから僕は言えないけど、うん、まあ、すごい僕もそうなりたいなって思うぐらいすごいんだけど。
憧れちゃったよ。
いや、やっぱね、なんかすごい体型立ててんだよスケベを。そのなぜそれをスケベに自分が感じるのかっていうところまで考えてるから。
そうなの？
そう、その特殊なその性癖を突っ込んだ話を聞くと、うん、なんかこうすごいいい答えがストーンと落ちるんだよね自分の中で。
あ、そうなんだ。
なるほどみたいな。
あ、
そのじゃあそもそも編みタイツを好きなのはなんでかみたいな。
あ、そういう話してんだ。
そうで、まあ、議論にもなったりするわけ。
議論。
私は反対派ですと。
なんだよそれ。
私は編みタイツが好きではないと、うんうん、ストッキングの方がいいだろうみたいな。あで、そもそもじゃあ編みタイツの何がいいのかみたいな、
うん、
まあ、ちょっと肉ふくよかな方だと、うん、お肉がちょっとはみ出したりとかする、そ食い込んだりする、
うん、
そ肉が食い込むというところ、その谷、まあ、いわゆる胸の谷間を想定させるところ。
ああ、そうなんだ。
それからその今までその普通の人間の足っていうのは自分の足とかでよく見てるのに、
うん、
そのちょっと食い込んだりすることで、まあ、形が変わる、
うん、
そこに非日常感を感じるみたいな。そうすると今度ストッキング派が、それはストッキングでも同じことだろうみたいな、
うん、
朝まで生テレビみたいな。
あ、それのなんか
スケベこう、まあ、出てる人たちのね、あの学歴は多分一緒ぐらいだから、そのまあ学歴は言ってもいいと思うんだけど、あの東大と、
うん、
慶応、早稲田と、
うん、
筑波と横国っていう、
うん、
もう非常に高学歴ですよね、
うん、
もうそこにね、あの私もいるんですけど、総理それでなんかさ、ちょっと興奮しすぎました。
興奮しすぎだよ本当に。
めちゃくちゃもうすごい、そのなんかやっぱ自分を持ってらっしゃるというか、
うん、
あ、素晴らしいなと思って、僕もこうなりたいなと
思ったの。
だって僕と中村くんのスケベな話なんてさ、もう本当にもうその自分勝手な性癖を喋り合うだけじゃない。
自分勝手ってない。
あの人と違うんだよ、なんかその、うん、なぜそうなのか。
あ、
もう社会学的な考えなんだよね、ある種の。
ああ、そうなんだ、う
ん、なんか聞いてるとなんかこうやっぱ、あ、社会学はさ、大学の時にさ、すごい好きだったから、
あ、
よくあれしてたけど、なんか、あ、これこの話って多分ラベリング理論、社会学のラベリング理論を、うん、そのエロに当て込んだ話なんだみたいな。
あ、そういうのを考えながら聞いてたの。
そうそうそう、すごいなんか有意義な時間で、も全員ベロベロで、
あ、
もう帰り本当にまっすぐ誰も歩けないみたいな。
どんだけ飲んでんだよ
いう感じだったんだけど、もうすごいなんか面白い話で、あ、そういうスケベな話をしたいなと思って体型立てた
なんだよそれ。そこなの、その話の、結論として。 それが言いたかった。
学術的なスケベな話をしたい。
そんなこと言われてもなな
んかこう、だから
一人でやって
くれ、そういうのさ、ちょっとくれよ、その学術的なスケベな話を今ちょっと僕にしてみてよ。
するの、
うん、
聞いてるだけならいいけど。い
や、僕はできない。
いや、そんな、そんなずるいじゃんいや、できないよ急に言われてもその人たちとすりゃいいじゃん。
いや、僕ね、言葉を挟む余地がなかったね。
あ、そんなに激しい議論が、
うん、なんかね、自分の意見が稚拙に見えちゃって
あ、
いや、すごいなと思いながらね聞いてたよ。
別にそんなに大したあれじゃないでしょ、その話していること自体は。
いや、すごいんだって。え、そういうの感じたことないの？なんかこう、この話の輪に、あ、俺全然入れないわみたいな、すごすぎてみたいな。
ないですね、今まで。
今までに
生まれてこの方、
周りの人間を見直した方がいいんじゃないか。
あんまりこう何人かで話すってこと自体がないし1対1で話すことばっかだ。
そっか、
誰かと。
え、でも
そのグループみたいな、3人4人で一緒に話すみたいな、ない
ちょっと待って
友達いないし
おい、毎回陰キャだからすごいね、やっぱりね、 こうあらゆるものが陰キャにつながっちゃうもんね。
つながっちゃう。で大体そういう状況になったらもう話さないで聞いてる聞き役になっちゃう。
ああ
任せちゃう。
一言も発さず。
面倒くさくな
る。地蔵か。
そんなにだって割って入ってまで伝えたいみたいなのないしね。
でもなんかこう何人かで集まって飲んだりとかあるじゃない。月に1回ぐらいは。
あ飲み会みたいな時。
うん。あるでしょ。
うん。
その時になんかああなんかすごいなこの人たちみたいなのないの。
いや逆の意味であるけどな。
逆
の。その。頭いいなじゃなくて頭悪いなみたいな方はある
飲み行くやつ
それでもういえあのいやいや入りたくないなこの輪に思っちゃう時はある
飲み行くやつ選べよもうちょい
まあそれでも仕事の飲み会だからしょうがない
おいそれ俺が言ったんじゃないぞ自分で言ってるんだからな
仕事だなと思って
俺はここは加工しないぞ
いいよいい
あそうですか、うん、いやでもなんか時々ね俺あるんだよねやっぱりあの職業柄さ、
うん、
いろんな業種の人とか、
うん、
なんか全くジャンルの違う人たちとやっぱあったりするから
あ
そういう時に、ね、出てくるんだよねやっぱねなんか総じてやっぱね頭いい人たち学歴高い人たちってねそのエッチな話とかスケベな話になった時に、
うん、
そのなんかすごいなって思うのやっぱ
そこに知性を感じる
そうなんかねやっぱスケベな話しててもあの表情が違うもんね
何よ
なんか独特のなんて言えばいいんだろうねなんかこう独特の清潔感というか
いやそれはそう感じちゃうだけじゃない
なんかそういうのあるなんかね喋っててもその居酒屋でさスケベな話してる人たちとかいたらさもうなんかちょっともう酩酊しちゃって姿勢も崩しちゃって、
うん
ネクタイ もう緩めてるかも頭にね鉢巻きしてるか、うん、でもうなんかなんとかねギャーみたいな感じじゃん
あ
そういう風に喋らないんだよね
あそうな
の、うん、やっぱりこうやっぱ網タイツかな僕はみたいなそのなんかこう姿勢を崩さずにでなんか首元にちょっと手とかこうやって当てたりとかしたらやっぱ網タイツですかねみたいなでこうなんか考えるんだよねちょっと反芻するっていうか
あそうなのね
でやっぱりこう非日常感っていうものはやはりこう肉体の表面的な変化がみたいな、
うん、
あの重要だと思うんですよみたいなやっぱ視覚っていうのがどうしてもその神経伝達物質の重要なトリガーになってるわけで、うん、みたいな、うん、へえみたいなそれに対してさはあみたいな感じになってんじゃん俺とか
いやなっちゃうのまあまあなってるか
そうすると網タイツ派はさまたさで僕はねちょっと違うと思うなみたいな、うん、やっぱりこうアミタイツ派じゃ両方アミタイツ派になっちゃったストッキング派ね、うん、ストッキング派の人とかやっぱりこうあの幼少期というかその青春時代の記憶っていうのがどうしても僕はやっぱ性的衝動につながってるからみたいなこの会話だけでもなんかちょっと知的でしょ
いや知的ってな話し方が知的なのかもしれない
性的衝動を神経伝達物質に変えて、うん、であの網タイツを例えばあの幼少期の体験とか、
うん、
ストッキングを、まあ、青春時代の体験っていう言葉に変えたらもう学者の会話ですよ下手したら
そうそうだな、うん、
いやそうありたいなと思ったねやっぱりなんか清潔感があるんだよねその討論の中に、うん、でなんか討論が成立するんだよね
ちゃんと同じレベルで話してるから
そうそうそう、うん、だから僕と中村くんだったらさ、
うん、
そのやっぱりいっぱいだなほにゃほにゃがいいなみたいな僕が言うと中村くんがああそうですねみたいなお前はどうなんだって私はみたいな
一番言っちゃいけないこと言ってんじゃん
今
カットしないでしょこれどうせ
加工します一応加工しますけど本物言っちゃったから
いや本物じゃないけどな、ね、適当なこと言ってますけど、ね、
そんな話をさしてもさなんか話が広がらないわけじゃない
いやまあ広がらないっていうまあまあね
あの人たちはもう本当そこで討論があるからそこからさすごい話が広がっていくんだよ
でそういうやりたい人同士だからでしょもうそれ、まあね、そう話題は関係なく
討論したい人そういうのしたいそういうのしたい
いやだからその共通のその話題とかがさあれば
なんかやっぱりよくない僕たちの下ネタとかスケベの話はやっぱ炭鉱夫の話だから、
うん、
炭鉱夫がスケベな話をしてるようなもんなの僕たちは。
それでいいんだよ
昔からね、あの変態紳士クラブっていうのがありまして、日本には、
ええ、
ね、あのかの有名な、なんだっけあの人出てこ
な
ちゃった。
さっきも出てこない。結局さっきも分かんない。
あの作家のさ、
まあまあ作家の人ね、
あの人たちとかあの財界の方々なんかがね、情報意見交換をされてた会みたいなのがあったりするわけじゃない。
うんうん、
そういったものをやっぱなんかこう開いていきたいなと思う。
開いていきたい？
開いていきたい、やっぱり。
いいんだよ、余計なこと
しなくて。いや、君はもちろん一番会員だよ。
なんでよ。
僕が会長なら君は一番会員。
一人でやりなさいよ、そんな。
二番会員がミスター I。三番会員がミスター A。
もうそれしかいないじゃん。
いや、もうちょっと増やしていきたい、ね。
増やすの？
僕たちにやっぱ10人ぐらいの会にしたいね。
それはまあそういう話はだ、そのね、
うん、
さっきのその高学歴の人たちとやればいいじゃないのよ。
入れないんだよ、高学歴すぎて。
それはあなたもお勉強すればいいでしょ
どう勉強したらいいのか分かんない、あんな話
分かんないけど、
あー羨ましいな、やっぱな、そういう人間になりたい俺も。
全く思わないけどね。あ、そう。
え、どう、じゃあ逆にさ、どんな話したいの？
なんか
4、5人、まあ、飲み会じゃなくてもいいんだけど、 4,5 人の、まあ、同年代が集まりましたと、
うん、
じゃあどんな話をするのが君にとってはベストなわけ？
いや、それはその関係性とかにもよるけどね。
うん、
だいいじゃん別に、
うん、
何でもいいよそんな、
うん、
趣味の話でもすりゃいいでしょお互い
こいつあんまり喋ったことないから全然想像できてないんとちゃうか、もしかして。
あんまピンとこないね
毎回話すやつ間違えちゃうんだよな
え、だって大した、いや、みんなそうでしょそんな。だって何人かで集まりましたって、なんかの集まりじゃないと、
うん、
そんなあれでしょ。そんな
これ最後に楽しかったさ、うん、なんか 4,5 人の飲み会みたいなの何、いつ？
え、今年のそれ君たちとやったあれだよ、新年会だから
忘
年会。
もう10ヶ月くらい前の話じゃねえかほぼ1年前だぞ。
え、でもそれ以外でその人数で飲み食いみたいな会ないもん。
それご時世的にってこと？
いや、そうじゃない、そうじゃない、
普通にってこと？
普通に。
その前、
じゃあその仕事以外だとない？
その前は、その1年前のやつの前は、
そうするとさらにまた1年前のみたいな。
じゃ、毎回俺たちは新年会じゃねえか
それしかない
じゃん、毎回俺たちがやる新年会じゃんそれ。
え、だってあとだって今出てくるのだと
全国大会かお前
あとすだってそういう人数になっちゃうと何人か。
会社も入れていい？会社も。い
や、会社入れたら会社はあれで別に面白くないからカウントされないし、あと法事とかになっちゃうじゃん。
法事カウントしたら面白い。
いや、面白くはないだろ、別に法事。
そうだな、面白い、法事ないよな。
面白い。
じゃ、年に1回しか、その 4,5 人、大人数でワイワイする面白いものってないってこと？
ないね。
高校生の全国大会だよ。
何が
マジか。
え、だって、いや、でもそれで十分だよ。
あ、そうだ、そういう考える人なんだもんね。そうなんだね。
こういう関係広げたくないから。
港区キラキラ女子、全く憧れない OL みたいな感じだもんね
そうだね、
結構珍しいタイプなんだよね実はね。
うん、いや、だってめんどくさいじゃん。いや、他にもすごい仲いい人仲良ければいいよ、
うん、
で中途半端に仲いいとさ、断りづらいなとかってさ、で結局行ってもさ行かなくてもよかったかなとかなんだ。
そのタイプの人に話して、俺僕は間違いでした
時間ねかけて話してもらって申し訳ないけど。
いや、でもね、まあ時々ね、時々行ってみてほしいね。やっぱ面白いから、ああいうのは、ああいうので、
ちょっとそういうのもね行ってみたいと思いますけどね、うん、
やっぱり行かないねこれはねいや、でもまあ30半ば超えてからそういうグループ作るのなかなか厳しいよね。
だんだんそうでしょう。
俺も今仕事であの人たちと知り合って、
うん、
そういう飲み行ったりする関係になってたかって言うと、ちょっと20代後半で出会ってるから、
ああそうなんだね、
あれだけど、 やっぱ30半ば超えてからちょっと厳しいよね。
うん、
なんだろう、あの20代の時のそのなんか飲み行って仲良くなる感じ。いや、あ、そうか、それも知らない。
その感じが分かんない。
その感じも知らない。
あ、そういう感じあんの。
もう一人くれ。誰かもう一人呼んできて。普通の人。
いや、あるんだなと思って。
そうですか。
いや、だからまだあれなんじゃない。ちょっと。うん、学生の頃の感じが残ってるとかなんじ
ゃないの。20代27、8ぐらいなんて俺まだ社会人 3,4 年目だったからさ。
ああ、まあそうかそうか、
うん、まだなんかちょっと大学生っぽさ残ってたんだよ、ね、俺ね、まだね。そうですか。
そうですね、
本物だな。
本物って何。
さあ、中村さんは本物の陰キャであるがゆえなのか、うん、それともはたまた生前からの呪いか。
呪いでこうなるってどういうこと。
物を知りません。
それ関係ないよね、もうね。
そんな中村さんに、いい、僕が聞いてきた言葉とか流行りの言葉をご紹介いただくコーナーでございます。中村さん、これなんですか、のコーナーでございます。うん、まあ中村さん本当に物を知りません。
知らないっていうか、いつも変なのをさ、あの問題に出してくるからそんなみんなわかんない。
いや、結構有名だよ、ちゃんと新聞とかね読んでたらわかると思うんだけどな。
いや、新聞の載ってないですね。
いや、載ってる、めっちゃ載ってるって。
見たことない。
ま、今回のも、まあ、定期的に載ります。
新聞に。
はい、新聞にも載りますし、学術誌とかにも載ります。
うん、
それからそれこそあのこの前のその飲み会でも僕はこの言葉を聞いてましたし、
うん、
僕ももともと知ってました、これは。はい、なので、まあ、中村さんも分かりますよね。
まあ分かるんじゃないですか。
中村さんはやっぱそういうドキュンとは違いますもんね。
いや、違いますよ、久しぶりに聞いたん
です。DQN とは違いますよね。
です、そうだね、違いますね。
知識人でしょ。
うん、いや、そのドキュンと知識人の間ぐらいだから。どっちでもないから。
ドキュンと知識人の間ぐらいってことは一般人ってことです。はい、今日ご紹介いただく言葉なんですが、まあ、90年代の半ばからたびたび話題に挙げられておりまして、特に我々日本人のことを指すときに国際的な、まあ、文章であったり声明であったりの中で使われることがございます。
あ、はい、
特に近年新型コロナ禍においてはですね、よく、うん、話題に挙げられておりました。
うん、
いいですか。
はい、
今日ご紹介いただく言葉はこちら、セロトニントランスポーター遺伝子。セロトニントランスポーター遺伝子でございます。
これね、
知ってた？
いや、知らない、今初めて聞いたんだけど。いや、そのまんまってこと、その言葉。
そう、
そういう遺伝子のことを言う。
それはまあそうだね、それセロトニントランスポーター遺伝子。うん、
あのね、あんまここで喋るとあれか。
いや、いいよいいよいいよ。
いや、セロトニンがの意味があやふやなんだよ。
うん、
ちょっとね、忘れちゃったんだ。でも、うん、確かああいうあれなんだよ、物質なんだよ。
うん、
でセロトニンが分かれば、
うん、
あ、まあまあまあ、ここで言うとあれだな。
いや、
まあまあ、
いいです
いいです
よ。じゃあいいですか、もういいですか、もういいですか。
全然もうだってさ、もうすぐ大丈夫。
じゃあ中村さん、ご解説ください。セロトニンポーター、あ、ごめんごめん、セロトニントランスポーター遺伝子とは何ですか。
セロトニントランスポーター遺伝子とは、まあ、遺伝子の種類 で、セロトニン、セロトニンっていうのはあの幸福を感じると出る脳内物質であって、それをトランスポーターな、運ぶってことかな、それを、あ、でもそ、運ぶ遺伝子ってなんだってなっちゃったわ今。
はい、
それを運ぶ、体中を駆け巡る遺伝子。
うん、
あ、そういう
重松清みたいな表現だね今の。
わかったわかった。セロトニンを運ぶ、
うん、
遺伝子っていうことはその遺伝させること
。重松清の本持ってたよね。
まあ一冊だけね。
ビタミン F だ。
うんうん、中学生ぐらいの時だったか。だそういうこと。
うん、ビタミン F？
違う。だから、
うん、
そうセロトニンを、遺伝子を通して、運ぶ。
うん。
ということは、幸せが遺伝するみたいな、
うん、
わけわかんなくなってきたな。
スピリチュアルブッブ
ー、わかんない、もう
あのね全部違う。
嘘だ。
そもそもセロトニンというのは神経伝達物質なんですけど、幸せを感じると出る神経物質ではありません。そもそも
あれ違ったっけ、
もともと自律神経系の、安定を図るための神経物質、
うん、
睡眠不足とかにならないように睡眠タイムを管理したり体温調節をしたりとかするのに必要な神経物質ですし、うん、そもそも神経物質というのは何かを感じたら出るんじゃなくて、それが出ることによってその幸せになったを感じたり、
うん、
不安を解消したりとするっていう。セロトニンがそもそもまず違うんですね。
あ、惜しいな。
いや全然幸せ感じないです。
やっぱ
ドーパミンとかノルアドレナリンの、が出るのを制御してくれるのがセロトニンっていう。
で制御して幸せになるっていう、
まあ、幸せを感じる、まあ、
制御して幸せを感じる、
まあ、興奮状態とか緊張状態を和らげてくれるみたいな。
和らげて幸せ感じる感じていこうよっていう
信仰宗教の教祖
みんなで幸せ感じようよっていう
でセロトニントランスポーター遺伝子というのはそのセロトニンの神経伝達をどういう風にするかっていうのをどういう風に伝達させるかっていう組み合わせを書いた遺伝子のこと。
うーん、
3つあって SS 型と SL 型と LL 型っていう3種類の遺伝子の型がある。
うん、
セロトニンをどういう風に神経伝達させるかっていうやり方が3つあるってこと。
なるほどね。
で日本人がにのを国際的に解説するときによく出されるというのは日本人の多くが SS 型なんだよね。で LL 型っていう人があんまりいないの。 SL 型もそんなにいないと。で実はこのセロトニントランスポーター遺伝子の型でうつ病になりやすい人となりにくい人っていうのがいるっていうのが分かってきたっていうのがあって、 SS 型っていうのが不安を感じやすい、
うん、
LL 型っていう人が楽観的、
うん、
で SL 型がその中間なんだって。
あ、なるほど。
で日本人は約7割が SS 型なんだって。
結構多いね。
セロトニントランスポーター遺伝子が、だからうつ病の人日本人すごく多いって言われるのは、うん、セロトニントランスポーター遺伝子が SS 型の人が多いから。
うーん、
で国際的に何かの指標とか何かをやるときにそのセロトニントランスポーター遺伝子の遺伝率がどのぐらいあるかっていうのを指標にして考えると国際的な何かこうやり取りでは非常にこうそれがやりやすくなる、もしくはその危険性を考えたりとかするっていうので今非常にこうその型が何型かっていうのが重要視されているというのがセロトニントランスポーター遺伝子というものでございます。
なるほどね。
で君は多分だけど SS 型だと思います。
SS だよそりゃ、
うん、
え？
ちょっとしたことに対して不安を覚えやすいでしょ。
いやそれは自覚あるわ。
そうでしょ。
そう
君は SS 型だと
絶対間違いなくそう
俺は SL 型だと思う。
あ、中間、
うん、LL 型ではないと思う。 LL 型はドキュン。
あ、まあそうだろうな。
DQN、
うん、
今言わないんだよね。
まあまあだからネットとかでし、ネットでも見ないか、
うん、あんまり。まあでも LL 型、
うん、
LL 型の人たちっていうのは結構少ないんで、まあそういった少数派の人たちは結構 LL 型になりやすい。
うん、そうだね。
いや羨ましいね。だから結構ヤンキーの子供ってヤンキーになるじゃん、
うん、
あれはセロトニントランスポーター遺伝子っていうのが遺伝型だから、
うん、
そうなりやすいって言われてる。
うん、
まあ、あんまり物事深く考えなく、反芻しなくても行動できちゃうタイプの人たちっていうやつなんですよ。だからどうしてもこう慎重派でなんていうの、指揮官タイプみたいなのが欲しければ、うん、できるだけ SL 型の人と結婚するといいよね。
まあまあそうだろうけど分かんないもんな。
これなんかね調べられるらしいっすよ。
質問に答えてみたい。
いや、ね、どうやるんだっけな。なんかあの遺伝子検査だったと思う。
あ、もうそういうあれでってこと？
うん。
あ、簡単なやつじゃなくて。
そうそう、DNA 検査だったかな。
あ、もうそうや、ちゃんとしたやつか。
うん。まあ、ストレスへの耐性度とか、うん、そういうのもそのセロトニントランスポーターの遺伝子型によって変わってくるんで、
うん、
まあ気になる方はねぜひ調べてみていただきたいなと。
そうね、
うんうん、君は絶対に SS 型だから、
うん、
SS モラだから
そう、まあそうそうだろうな
でもいるでしょ、なんか楽観的なやつ周りに。
いや、いるでも嫌いだな
兄弟とか親も同じ性格じゃん。
そうだね、
あれは遺伝型なんだって、やっぱり。
そういうことね。
うん、いや、分かりやすい。人間ってすごく分かりやすい。民族によって違うんで、女性が外国の方好きだっていうのも結構それに準じるところあるらしいよね、やっぱね。
あ、そうなの。
うん、やっぱこう明るい人が好きだっていう女性多いじゃない。
あ、多い多い。
そうするとセロトニントランスポーター遺伝子の方が SL か LL 型の人の方が明るいから、
うん、
断然性格が。まあ、明るいからっていうか、なりやすいから、そういう環境に身を置きやすいから、うん、やっぱ外国の欧米人の人は LL 型の人が多い、結構いるんだよね。
ああ、多そうだな。
欧米の人が好きだっていうのはどうしてもそういう LL 型を好む性質にある、
うん、
下手するともしかしたらその女性も、遺伝子検査すると LL 型だったのかもしれない。だいぶこうだから男女間とかさ、まあ今だんだん間、女女間の、
うん、
そういう趣味嗜好みたいなものも徐々にこう遺伝子の方から分かるようになってくる。なんかマッチングアプリとかもそのうちさ遺伝子型が分かるようになってくると、よりこうなんていうの、カップル成約率って言わないのか、
成立率
っていうのかな、
うん、
が、まあ、多分高くなってくると思うわ。
まあ、そこまでやっちゃえばね。
それをなんかこうやっぱりこうね、人間っていうのはどうしてもこうなんとなく分かるんだろうね。
ああ、もう本能じゃないけど、
うん、だから我々のようなSS 型のストレスと鬱に弱い人間はどうしてもこうやっぱ弱者になっていくと。
いや、弱者っつったら7割そうだから
そう、マジョリティだからね我々の方がね全然ね。でもなんかやっぱり多いらしいですよ、経営者の方とかは LL 型の人が多いって言ってたな。
あー、わかるな、わかる。
なんか重大な決定とかのやっぱこうストレスに耐えられない人が SS 型とか多いから、
うん、
どうしても LL 型になりにくいみたいな。
なんか脳天気な人とかいるよね
まあそれが、ね、LL の特徴かもしれません、はい、ということで今日はね、セロトニントランスポーター遺伝子。
あ、そうです、その話です。
今後多分すごく重要になってくるので、ぜひ覚えてください。
あ、そうね。
はい。
う
ん、以上、ここまでは、中村さん、これなんですかのコーナーでした。
はい。
つうわけで、SL、あ、SL じゃねえや、SS モラーさん。
はい。
もうちょっと人と関わりましょう。
もう嫌です。十分だよ、今の状況で。もう
何人いんの大体その普段接する人たち。
いや、もう
全部合わせて
1。でも
大体で大丈夫です。
大体
はい。
普段接するって、いや、会社はどうすんの。
会社とかも含めてよ。
会社で
会社で、まあ、1ヶ月の間に、まあ、言葉を交わす人、
多分ね、十数人。
おい、村村より小さい単位だぞ。
いやいや、そうだよ、みんなだって。
いや、結構もうちょっといるでしょ。31ヶ月内だったら30、40はいくでしょ。
日常的にってことじゃなくて。
いや、まあまあある程度のなんかこう会話をする、ある程度の時間会話をする人。
いや、でもそしたらそんなもんでしょ。
10はちょっとやばいんじゃないか。
いや、って家族友達と、あとあれでしょ、
会社の人、取引先の人とか、まあ、友達があるんだもんな悩ませるな、俺の頭と表現方法を悩まさせるない
や、全然全然そんな。いや、でも20はいないよ多分。
知恵村だな。
いやみんなそうだよ。
いやもうちょっと行くと思うよ。みんな30は行くだろ。
そんなにいっぱい人がいる職場ですか、じゃあ。
いやいや職場以外でも
以外みんなないでしょそんな。
いや今ジム行ったりすんじゃん。ジム行ったらジム友達とか。
あそういう人ね。そういう人は違うよそれ。
だから地元のなんかこうよく行く飲み屋さんの行きつけの常連同士でとか。
そんな稀なケースだよ。
いや結構いるぞみんな。
そんなことやる人いる。
いや結構いるってみんな。
め
ん
どくさがられてんねそういう人。絶対話また話しかけてきたやつ。
さすが。いやもう本当にあの陰キャの王様の中村さんはね本当にね本物ですから。
いやいや本物じゃないよ。
そういう話が時々聞きたくなる時あるじゃん。
えどういう話。
そういうなんかあの孤独なお笑いが聞きたくなる時あるじゃん。
いやないよ。ある
サイコパスの話が聞きたくなる時そういう時はぜひまたねモジカルフリースペースを聞いていただければと
思います。いや全然 いっぱいいるからこういう人で言わないから、そのあんまいないみたいに思われてるんだけど。
ここには本物がいる。集え。
本物じゃないよ。
以上、うん、モジカルフリースペースお時間でした。お送りしたのは SL 型編集長のおじさとし
SS モラでした。
自分って
一瞬忘れちゃった。
さよなら。
さよなら。なんだこれ。
終わり方も暗い。